こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。皆さんは運動に対してどういうイメージがありますか？なんかよく誤解されてるなって思うのが、運動は長時間やらなくちゃいけないんでしょっていうこととか、汗をかかないとやった気にならないとか、そういうイメージを持たれてる方が多いのかなということなんですね。でも目的によっては、目標目的によっては別にそういうことを、長時間やらなきゃいけないとか汗をかかなきゃいけないとか、そういうことってないわけですよ。トレーニング、運動もいろんな種類があって、何を目的にするか、何を目標にするかでやり方って変わるんです。で、昨日ね、すごくいいなと思うことがあったんですよ。パーソナルトレーニングにいらっしゃってる生徒さんで、うちはフリーウェイトしか教えてないわけです。要は、お家でできる運動なんですけど、お家でできる運動で筋トレって実は難しいんですよ。ダンベルを使ったりとか、自重トレーニングとか、マシンを使うよりも体幹の筋肉を使わなくちゃいけないし、軌道も決まってないので関節の動きとかも正しいフォームでやらないと危ないんですね。しかも効果的でもないし、フォームが間違ってると体を痛めるどころか効果もないっていうことがあるので、お家で筋トレするって実は難しいんですよ。よくね、自分で自己流でブルガリアンスクワットやって膝痛くなったっていうのを聞きません？ブルガリアンスクワットお家でやったら膝痛くなったからやめた、それフォームが悪いんだよっていう感じなんですけど、それぐらい難しいんですよ。私のトレーニングスタジオではいろんな目標と目的を持った生徒様がいらっしゃるので、千差万別、トレーニングメニューはその人に合った、その人の目標に合ったトレーニングメニューで、かつその人の体の状態に合ったものを作るから、もう全然違うトレーニングしてたりするんですよ。それぞれが、体力がある人、ない人、筋トレよりも有酸素系の人、体操の人、とにかく体を痛めないための基礎的な体作りの人とか、いろんな人がいて、メニューは全然違うんです。でもそれでいいんですよ。それが良くて、みんなと同じトレーニングメニューしててもその人に合ってるとは限らないんでね。だから私も楽しいんですけど、パーソナルトレーニング、個別性が出せて、その人に合った、その人の目標に合った、体に合ったトレーニングを考えるのも楽しいんですけど、皆さんはどうですか？人と同じメニューやっててもダメですよ。自分の目標と体に合ったトレーニングメニューじゃないとね。それはさておき、そんな生徒さんの中で昨日面白いことがあって、面白いっていうかすごいなと思うことがあったんですね。どういうことだったかというと、その方はトレーニングしている目的は健康維持増進が一番なんですね。あとはボディメイクとかそういうのもありますけど、健康づくりというのが一番なのかな。それで体力のある方なので重いダンベルを使ったメニューとかもあるんです。でその中の一つにダンベルチェストプレスという胸のトレーニングが入っていて、このダンベルチェストプレスってめちゃくちゃ難しいんですよ。めちゃくちゃ難しくて、しかもダンベルを使うと重くなってくると、フォームが悪ければ関節を痛める、肘とか手首とか肩とかを痛めるんですけど、だからちゃんと正しいフォームでやらなくちゃいけないですね。でも結構難しいんですよ。何しろベンチの上に寝転がってダンベルを上げ下げするだけれども、見えないから 自分のフォームが。だからこっちでちゃんと見て、安全なフォームでできて効果的にできてるかっていうのを確認するんですけど、昨日ねすごい上手だったんですよ。昨日だけじゃないな、ここ何回か上手で、昨日は最高に上手だったんですよ。フォームもとっても美しくて、めっちゃ褒めました。すごい上手ですねって。普通にめちゃめちゃうまかったんですよ。綺麗、安全、安心。まあちょっともうちょっとこうしたいなっていうのはちょっとあるんですけど、まあ、とりあえずここまではやろう、ここまではちょっとフォームを作りたいなっていうところをクリアしたんですよね。それで本当にここ数回すごい上手になってて、なんで上手になったかっていうと、お家で自主トレされてるんです。ちゃんと筋肉の法則、筋トレの法則として、筋肉をつけるためにはちゃんと定期的に継続的にやる必要があるんです。1ヶ月に1回やっただけでは筋肉つかないですけど、週に2回ぐらいやってあげると効果的に効率的に筋肉がついてくれるんですね。こう言うと、え、2回もやんなきゃいけないのって思うかもしれないんですけど、でもよく考えてみてくださいよ。筋トレってそんなにいっぱいやらなくていいし、できないんですよ。できないんですよ、筋トレだから。できちゃったら筋トレじゃないんですよね。筋肉をつける目的であれば、きつくなったらやめていいんですよ、簡単に言うと。それが私筋トレのメリットだなと思ってて、短時間でいい。だから私は筋トレが好きなんですよ。短時間で効果的って最高で、それを週2回やればいいだけでしょっていうことで、私は短期集中型の性格なので、筋トレってやるのが億劫でも何でもないんですよ。むしろ筋肉を動かして血液とリンパの流れが良くなって気持ちよくなる、しかも短時間でいいっていうので、最高に筋トレが好きなんですけど、ジョギングよりもね。それでいいんです。で、その生徒さんは家で何の自主トレをしてるかというと、腕立て伏せをやってくれてるんです。腕立て伏せは腕に効かせる方法と胸に効かせる方法があって、胸に効くようにやってくださっていて、でそれを1日1セットしかやらないんですよ。しかもできる範囲で、できる回数で1セットだけで、それを毎日やってるわけでもないんですよ。できる時だけ、週に1回の時もあれば2回の時とかもあるでしょうけど、その日できる時にやる。ただ週に1回、だいたい週に1回ぐらいパーソナルにいらっしゃるんですけど、その間に1回でも自主トレしてくださると、筋肉がキープできて、かつ腕立て伏せ多分強度高いので結構効いてると思うんですね。だから筋肉が維持された状態で次のトレーニングに来てくれるので、ステップアップできるんですよ。しかもその生徒さんがやってるのって、前に1回話したことあると思うんですけど、朝仕事に行く前の空いてる時間の3分ぐらいの時に、腕立てと腹筋ローラーと、あともう一個やってるかやってないかですね、それぐらいしかやってないんですけど、しかも回数も1セットしかやらないんですって。でその1セットの回数もできるだけ、例えば10回しかできなかったら10回しかやらない、だけどできそうだったらもう1回足す、11回にするとか、そんな感じなんですよ。それをやってるだけで、週に1回できるか2回できるか3回できるかっていうのはその週によりますけど、でもたった10回とか15回とかを1セットやるだけでも筋肉が維持できるので、次にトレーニングに、パーソナルトレーニングにいらっしゃった時にステップアップできるんですよ。で今回はそれがはっきり出ました。トレーニングでやってるのは6キロのダンベルで20回2セット なんですけど、パーソナルトレーニングでやってるのはね、それが最後まできつくなかったそうです。そして私から見てもトレーニングのフォームが美しくて安心して見ることができました。なのでね、本当にたったの10回よ、朝会社に行く前の空いてる時間にたった10回やる、15回やる、1セットだけ。それでもこんなに効果がある。しかもやっぱりその後会社に行かれるそうなんですけど、筋肉を動かすからリンパとか血液の流れも良くなって、でそれで歩いて会社に行くらしいんですけど、気持ちいいと、調子がいいということなんです。筋トレが好きじゃない人本当にもったいないなと思うんですよね。別に腕立て伏せじゃなくたっていいんですよ。スクワットでもいいんですよ。10回、スクワット10回やってから会社に行くとかね、なんかありがちかもしれない、こういう運動習慣って。だけどバカにできない。やっぱりたったの10回15回が本当に体にこれだけ良い影響をもたらしてくれてるわけですよ。で、人間ってすぐに成果が出たり効果が出ないと、まあそれがわからないとやめちゃう。やめちゃうでしょ？それがもったいないんですよね。そのやめないように自分がどうしたら成果を感じられるのか、効果を感じられるのかっていう指標を作るっていうのがすごく大切ではあるんです。パーソナルトレーニングをね、受講していらっしゃる方は、トレーナーさんが良かったとか悪かったとかちゃんと言ってくれる。で、良くなってたら、まあ人によるかもしれないけど、私みたいにめちゃめちゃ褒めたりするわけですよね。そうすると、あ、良かったんだな、効果あるんだなと思って、またやる気になってくれて継続することができる。っていうのがあるから、こう指標になるわけですけど、一人でやってる方の場合はやっぱり自分の中で目標を作って、それが達成できたかどうかっていうのをきちんと確認していくっていうのが大事ですよね。他の生徒さんでもトレーニングをしてるだけじゃなくて、自分でも自主トレをしてくれてる方がいて、その自主トレの効果が出てるかどうか、なんだろう、専門家じゃないから自分で客観的に判断できないんですよ。で、成果が出てるか分かんない、効果が出てるか分かんないって言うんだけど、こっちから見たらそのトレーニングを始めなければ、自主トレを始めなければこれができなかったでしょっていうことがあって、そのトレーニングが効果があるっていうのは私から見たら目に見えて分かるんですよ。だけど自分では何かこう客観的な指標がないかったり、運動の専門的な知識がなかったりするから、成果が出てるか効果が出てるかわからないんですよね。もし私がそれはこういう理由で成果が出てると思いますよって言わなければ、その人はやめてたかもしれない。効果出ないじゃん、成果出ないじゃんって。だけど筋肉って意外とやった通りに体作られていくから出てるんですよ。もう本当にこれはすごいたくさんこういう事例はあって、なんかやってるんだけど成果を感じられないって自分は言うんだけど、客観的にこっちから見たらめちゃめちゃ出てますよ、良くなってますよ、変わってますよって言える。逆に、なんだろう、こっちから見てあれすごい良くなってるんですけど、なんかやってますかって聞いたら、何もやってないっては言うんだけど、実はお風呂の中でちょっと体を動かしてたとか、実はやってた、でそれが効果があるとは思ってなかったみたいなこともあるんです。だからね、こう客観的な指標ってすごく大事であると同時に、ちょっとでも成果は出てるんだっていうことを皆さんにしてほしいなっては思います。ちょっとでも、まあ、今回筋トレの話だったけど、筋トレだけに限らずストレッチでも何でもね、こうやってることって必ず成果につながってるんですよ。ただ自分で主観的な判断で効果を実感できてないっていうだけっていうのと、もう一つ忘れちゃいけないのは、筋肉には性質がある、でその性質に沿ったことをやらなくちゃいけないっていうこと。性質に沿ったことをやらなければ効果は出ない。私の生徒さんたちは、私がその筋肉の性質、筋トレで効果が 出るためにはこういう法則に従わなくちゃいけないっていうのを知ってて指導してるから成果が出てるようになっていってるけど、素人で自分でやってる場合はその筋肉の性質っていうのもちゃんと知って、それを日々の運動メニューの中に入れ込んでステップアップさせていかないといけないよっていうことは忘れないでもらいたいなとは思います。ということで、皆さんも体は筋肉はやった通りに作られていきます。成果や効果はやり方が間違ってない限り必ず出てます。自分で気づいてないだけなので、自分で主観的に成果出てない効果出てないと判断して途中でやめないようにしてもらいたいなと思いますね。ちょっとやっただけでも結構違うんですよ。筋トレに限らず体操もそう、ちょっとやっただけでも本当に違うので、そこら辺見誤らないで運動を中断することなく継続してもらえたら嬉しいです。ということで今日はここまでです。それではメグでした。